12月8日月曜日、
ザク
寛一
お宮の
マイスイートラブ、
今日の先生をご紹介したいと思います。阿蘇立野病院から整形外科の内川智也先生です。お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気そうでね。
ありがとうございます。
ガタイがすごい、ガタイが
ずっとね、もうニコニコニコニコもう見ていただいてて、
うん、なんか自分の時代と違うぞみたいな雰囲気でも多少はありましたけどね。
いや今日はですね、はい、まあ冬の時期になりまして、うん、膝が痛い、
そう
腰が痛い、まあねそういう時期だと思うんですけれども、今日は特に膝の痛みについて先生にお話聞いていこうかなと思います。
2のね、
はい、膝ですね。
膝ね。どうですか、やっぱりその膝の痛み、あの痛いっておっしゃって、あの病院に来られる方も結構多いと思うんですけれども、はいはい、膝のこうそもそもの痛み、どんな原因が多いんですか？
膝の痛みで原因として多いのはやっぱり中高年以降の方はやっぱり変形でしょうね。
年齢的、変形するんですね。
年齢的な変化ですね。
まあ、加齢によるっていう。
加齢による変化でしょうね。
なるほど、
ね。どういうふうに変形っていうか形が変わっていくんですか、膝。
そうですね。まずは、うん、あの大腿骨、ももの骨ですね。
うん、
と脛骨、すねの骨ですね。
うんうん、
で大腿骨と脛骨の先っぽに軟骨があって、
はい、
軟骨があるから滑りがいいんですよね。
うん、
氷と氷をすり合わせるよりも軟骨はツルツル滑りますから。それが年々やっぱり使いすぎ、体重がかかったりとか、
うん、
変にねじったりとか、うん、そういうことによって軟骨の表面が少しずつ傷が入っていって、
いや軟骨ってすごい役割があるんですね。
やりかんとですよね、あれね。
傷が入っていったらだんだん削れてきますからね。
その最初に痛みを自覚する時ってどういう時にこう膝きたなっていうの分かりますかね。
一般的に言われているのはあの動作の始めですね。だから座っている時から立ち上がる時、うん、
あ痛たたたって、
はい、で長時間、座ってて立ち上がる時に痛いとか、
うん、
ある急な動きをした時に痛いとか、
うん、
そういうのでだいたい痛みが始まるようですね。う
ん、なるほどね。あとはやっぱほら、うん、正座がだんだんできなくなったとかね。
そうですね。
うん、
正座苦手な人多いもんね。
まあそうですね、
なんかね長時間ほんと、ね、慣れてるとさほどないんでしょうけどね。
うん、ただでは、うん、
正座も長時間すると膝には悪いですよね。
あんまり良くないんだ。
良くない、
あまりよろしくない動作なんで。
体重がかかるから。
体重がかかるし、
うん、
思いっきり曲げて体重がかかりますから。
あ、そっか、はい、ね、
だからやっぱり痛くなった時は、正座ができなくなった時は、無理してしない方がやはりいいと思いますね。
そっか先生、まあ、ある程度ね年を取ってきてだんだんその膝が痛くなってくるのは、まあね、しょうがないところもあるかもしれませんが、そうならないためにこんなことを気をつけた方がいいとかどうですか、
なん
か、
うん、
その予防法として、
予防法としてやはり一番最初に上げなきゃいけないのは体重でしょうね。
はい、あ、体重、
体重ですね。
増やすなってこと、
はい
はい、かなりその体重は負担がかかるもんなんですか。
そうですね、体重が50キロの人だったら例えば片足25キロと思いがちですけども、
うんうん、
実際問題は歩いたり立ったり走ったりするときにだいたい3倍から10倍ぐらいの重さが膝にかかってるそうです。
50だったら150から500キロ、
そんなに頑張ってるんだ膝、はい、
すごいね。
だからまずは痩せなきゃいけません、はい、
意識して痩せる、
はい、
意識して痩せる、
意識して減量しなきゃいけないですね。もう膝が悪くなったらまず減量です。
あ、年とともに、
はい、
そうなんだ、
あの痩せようがないじゃん、おみや。
いやでもも
ともと38くらいしかないんですよ。
なんでバラすの、おみやちゃん
は。あ、なんでバラすの、
まだ若いから。
36になったらどうすんの、骨みたいになるじゃん。
いやでも結構今も立ったり座ったりするたびに膝がポキンポキン言うんですよ。これってどうなんですか。
痩せなきゃいけないんでしょ。
膝の音が鳴るのははっきりは分かんないんですけど、原因っていうのははっきり分かってないんですけども、うん、痛みを伴う場合はあまり良くない。
あ、でもそれは早めに見てもらった方がいい ね、
はい、そうなんだ。
なんか変な骨が長いとこ多分 で歩くて動くたびにカツンカツン当たるよと。
うわやだそれ
不安いいよ。
それ不安すごく。
他にその体重以外で何かできることありますか？
うん、次はトレーニングですね。
はい来ました、はい。どういうトレーニングを？
桃の筋肉ですね。
教えてほしい。なんか簡単にできるような膝のトレーニングってありますか？
簡単にできる方法としたら、
ラジオ聞いてる方にも、ぜひやってもらいたい、
うん。スクワットっていう動きがありますね。しゃがみ込み動作。
はい。はい、
うん、あの動作で、膝を深く曲げすぎたらいけないんですよね。
半端、
はい、うん、だから曲げるとしても60度ぐらいまで。
あ、ちょっとおみやちゃん
60度キリ、
ちょっとしてごらん、
はい、スクワット。
今日ちょっとあのミニスカート着てるんで。
あ、それ下げすぎ、
これ
下げすぎ、
これぐらいですか？
はい、もうちょっと曲げなくていいです。
え、
もうちょっと上だろ。
60度だ
そのぐらいです。あ、そのぐらい、はい、そのぐらいです。
想像してください。皆さん
でそのままずっとしてけ、みんな見とっけ。
あと手をどっかについた方がまだ安全かもしれないですね。
あ、机とか、はい、椅子の、手を
ついて、はい、
あ、それでいいんだ。
それでいいです。
なんかあんま負荷がかかんない方がいいですか？
かからないぐらいでもいいん
ですよね。あんまりいじめなくていいんですよ、膝を。
だって今ほとんど曲げてなかったでしょ、うん、さっきのスクワットも。
でもそれを、20回30回すると、うんうん、結構痛みというか筋肉はついてきますね。
足のその立ってる時の幅っていうのは肩幅ぐらい、
肩幅ぐらいがいいと思います
、ね、が一番ベストなんですね、はいはい、広げたらほら変にお
客っぽくない。そうですよね、
はい、で足の先もガニ股じゃなくてまっすぐ揃えた方が、
あ、まっ
すぐ揃えて、はいはい、肩幅ぐらいに立って、
立ってちゃんと
60度ぐらいでスクワットですね。
そうですね、テーブ
ル開きすぎてるし肩より、
こんなもんでしょう、
狭めて、
はい、そんぐらいそんぐらい
足正面向いてる、
はい、それでスクワットですね、はい、もう無理しないことですよね、はい、
深く曲げすぎたら逆に膝に負担になりますから、
はい、何回ぐらいするんですか？
20回か30回って。
あ、そう、はい、そんなもんでいいの？、
はい、毎日、
あ、毎日エブリデイ
継続することが大事ですね。
何でもそうやね、
やっぱりその足腰大事ですよね、
はい、うーん、ほんあのよく聞くなんだっけ、ヒアルロン酸、はいはい、とかはやっぱ取った方がいいんですか？あ、
コンドロイチン、
うん、そうそうそう、
は
い、
そう、コンドロイチンがね大事。
ヒアルロン酸はですね、直接食べてもですねあまり関節にはいかないっていう、
そうなんだ、
話が多いですね。あの分子量ですね、
はい、
分子の大きさが膝の中にある分子の大きさと関節の中にもともとある分子の量と食べる時の分子の量がちょっと違うらしいんですよね。
なるほど、
はい、
だからやっぱこう注射で、
まあ、補助的なものにはなるでしょうけどね。
注射が一番確実な、
確実
方法だと思います。
注射
もなんだ。
まあでもその立ち上がる時とか、うん、痛みを感じてるっていう方はやっぱ早めに、
そうですね、
ご相談されたがいいですね。
整形外科に行ってください、
うん、
そうよね、膝も大事だし腰も大事だしね。
もしその膝の手術とかも最近結構ね、先生多いということなんですが、はい、今膝だとどんな手術になるんですか？
はい、まあ高齢者っていうか中高年以降の方で言えば、もう膝の変形の度合いによってはもう人工関節というふうな手術を選択することが多くなりますね。ある程度若い方で変形以外の痛みの人もいますから、そういう方は適用ではないんですけども、
うん、
もう年齢とやるレントゲンの結果でやる変形、骨の格好が悪くなっている場合は人工関節というものが適用になることが多い、
うん、はい、先生もよくそういうの手術は担当されてる、ああ、
そうですね、
ですよね、はい、でも皆さん楽になられますか？
そうですね、はい、
先生はいいですよね、そう手術しながらスクワットもしながらみたいな。まあ自分で自分もちゃんとケアしながら的な。
しないといけませんね。
でもあの、うん、今できることはその体重の管理、はい、それとトレーニングですよね、
うん、はい、やっぱ日頃からね運動が大事ってことですよ ね、
そうですね、
怠けちゃいけないんですよね、
は
い、
う
ん、
偉そうに言いやがって、
そうそう、
一番やってねえやつから言われたくねえよな。
さあそれでは音楽をお届けいたしますので、はい、皆さんリズムに乗ってねちょっと体動かしていただいてもいいんじゃないでしょうか、ね、はいはい、今日は、立野病院内川智也先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではピットブルでファイアーボール、ピットブルでファイアーボール、
イエー
イ、あー体を動かしすぎました。もう結局先生にも残ってもらってるんですけど、内川先生にね、あの指導していただいて、
うん、
リズムに乗せてね、はい、スクワットしましたけど、
本当ですね、スクワットしたの最初の 5,6 回だけでしたね
あとはみんな踊ってるっていう
好き勝手動いて
気持ちよかったね、でもね、うん、なんか急にこう部屋の温度が
上がりましたね、暑い、
えらい暑くなりましたけどね。
かいちさん、もう一つなんか聞きたいことがあるんでしょ、
一番大事なのはほら、聞いてらっしゃる人ってあの足の皿、
はい、
あ、お膝の皿ね、
膝の皿、2位のね、
はいはい、
それがほら結構なんか痛かったりとか、なんか間この中にこうあるわけでしょ、
膝のお皿の、は
い、名前なんちゅうんですかね、
室外骨と言います。
室外骨、
はい、
邪魔なんですかね、あれ。
いや、邪魔じゃないです、必要です、
大事ですよね、
はい、
大事なんですよね、あれってやっぱ変形していくんですか、年とともに、
はい、あれも結局お皿の骨と桃の骨にもあの噛み合わせがありますから、
お皿と桃、うん、はいはいはい、
だからいわゆるお皿の裏側に関節がありますからね、そこにも、はい、
あ、やっぱここ動きが悪くなったりとか、
そこもやっぱり擦れてやっぱり軟骨がなくなってたりとか。
いや、高校時代にね、関節炎で病院に行ったことがあるんですけど、はい、
うん、
ほら関節上皿が浮いたみたいな感じになって、
うん、
でなんかすごいとにかく痛いって言ったよ、うん、
あ、
でひどい人になると水が溜まるんで、うん、それを抜いたりとか、
ね、
そ
うです
ね、うん、しますよね、
はい、
その辺みんな経験が結構あるのかなと思ってお聞きしたんですけどね、
やっぱり、お皿にも関節、お皿の上にも関節があるし、うん、桃とすねの間にも関節があるし、でそこの噛み合わせが悪くなって擦れたりするとそこで炎症が起こって、
うん、
ひどい時はそれで水が溜まりますね。
そういうことなんだね。
抜いてお薬を、炎症を取るお薬を入れたりとか、ヒアルロン酸っていう注射を打ったりとかしますけども、
はい、
基本的に水がなかなか引かないこともありますよね。それは中の擦れてる炎症が取り切ってないから水が溜まるんですよね。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただ水は言ってみれば車でいうサビみたいなもんなんで、抜いた方がいい
です、ね、売らなきゃいけない、
は
い、
そうなんだ、
なんですね、
抜いてあの綺麗な新しいヒアルロン酸というオイルを入れたりとかして、
オイル交換、
わかりやすい、
ちゃんとこうね、
はい、
うん、
メンテナンスというかこう、うん、してあげないといけないんですよね。わかりました。今日は整形外科内川智也先生にお話伺いました。内川先生は、はい、まあもう12月入りましたけど、はい、今年なんかハマったこととかありましたか。
ハマったわけじゃないですけども、11月に16年ぶりぐらいにゴルフに行きました。
ずっと行ってなかったんですか
、はい、昔は習ってたんですよね、プロに。
でも
ある時期から行かなくなって、うん、でやっとちょっとお誘いもあったし、
うん、
余裕もできたんでちょっと行ってきました。
どうなんですか。
散々でした。
あ、
散々
だった。
やはり練習は必要ですね
百叩きの刑に合いましたね。
あ、そうか、
真子さんはちなみに、
ね、私はね、うん、あの今年っていうか割と最近なんだけど、はい、すごく入浴剤にハマっちゃって。入浴剤も、うん、あのほらもちろん粉っていうかあのサラサラのねやつもあるけど、今あの
チャポンって入れるやつ、
そう、チャポンってあのちょっと石みたいなやつ、ソルトみたいなやつ、
バスソルト
固まってるやつ、もう最近いろいろ出てるんだね。
それ何個入れるの。
いや、何個っていうか
多分
もうね、いっぱいいっぱい入れるんですけど、
ちっちゃな
ジャリジャリ砂みたいなバスソルトに最近はハマってる。
あれ不思議なんですけど溶けるんですか。
溶けるんです。
溶けるんだ。
はい、
ね、
皆さんもいいのがあったら教えてください、うん、それでは寛一大宮のマイスイートロード、また来週。
またね。
この番組は税理士法人ユース会計社、熊本トヨペット、阿蘇立野病院、お茶の堀の園、リニューカー専門店サンマルブー、定山半田和食カフー、株式会社長江の提供でお送りしました。ご今日はおてもやんの言うたげにゃ、愛の架け橋むしゃんよか、あたそんくらいしとと島と島んつながって、天草四郎さんも